ここは、とあるミュージアムの奥にある第二会議室。普段滅多に使われることのないこの部屋で、夜な夜な開かれる謎の集会があるという。妻の厳しい視線を交わし、社会の荒波の上をさまよう。そんな二児の父親たちが集まり、ただただ親バカな話を語り合う、その集いを、人は、二児パパ評議会と呼ぶ。今日も虹パパ評議会を始めたいと思います。それでは出席者確認ということで順番に来ている者の名前とお子さんの性別と年齢を順番に言っていただきたいと思います。それでは虹パパさんからお願いします。
はい、虹パパです。子供は女の子7歳、男の子3歳です。
はい、ありがとうございます。続いて、月中さん、お願いします。
はい、月中ロボです。女の子が6歳、男の子が2歳です。
はい、ありがとうございます。
はい、
続きまして、ピスケさん、お願いします。
はい、私、ピスケの息子2人で、上が8歳、下の息子が、7ヶ月です。
ありがとうございます。そうしまして、私、今日の進行役を務めます議長のコロと申します。私は7歳のお姉ちゃんと下の妹が4歳2児の父親になってます。はい、今日は以上の豪華な2児パパ声援に揃っていただきまして、親バカな話を繰り広げていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではですね、今日が14回ということで、今までいろいろやってきたわけなんですけれども、前回の報告レポートですね、こちらを、宿題として出させていただきましたので、まずはこのレポートですね、2016年の父の日について報告していただきたいと思います。では虹パパさんから、先日の父の日、どういうエピソードがあったかを教えてください。
はい。うちはですね、父の日にですね、父の日通信簿というものを、上のね、女の子からいただきました。
通信簿ですか？
はい。よくお店とか行くと、はい、父の日のなんか、イベントとかしてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
お父さんのね、似顔絵描いたりとか。
そうですね。
で、まあ、その場所に、そのお店が用意した父の日の通信簿っていうのを置いちゃったんですね。
はい。
で、それを子供が持ってきて、僕に隠れながら描いてましたね。
これは通信簿というのは、お父さんが評価されるってことなんですかね。
そう。
これ恐ろしいシステムですね。
仕事の、僕の、行動が全て評価されての、通信簿ですね。
これはちょっと素直にこう喜べないというか、なんというか危険な香りがするイベントですけれども。
そうですね。僕もちょっとドキドキしながらね見ましたけども。
ちなみにその評価はいかがな感じだったんでしょうか。
そうですね。だいぶ甘くつけていただきまして。飲むこともなく、ほくほくしております。
よかったです。それはね。ここですごい結果が返ってきて、慰めようにも慰めようがない状態で始まるっていうのが一番ちょっと怖かったんで、はい。恐ろしいですね。父の日通信簿なんか、そんなの怖くてちょっと僕は頼めないですけども。
まあ、なかなかね、はい、この項目もいろいろね、生活習慣から、理解力、思いやり、記憶力、責任感、健康とね。
相当細かいですね。
はい。で、その中にまだ3つずつ項目があるんですよね。
はぁ。
まあ、なんだったらね、皆さんにもやっていただいてもいいぐらいかも。
ちょっとこれは怖いですね、個人的には。
はい、例えばこう親父ギャグを連発しないとか、ね、
これはちょっと身に覚えのあるお父さん方も多いかと思うんですけれども、
まあ、あとは家族の誕生日や記念日を覚えているだとか、はい、メタボバラになっていないとかね。
なかなかシビアな感じで。
そうですね。面白いところで言うとお菓子を分けてくれるとかね。まあ、いろいろね、ありますけども。
なるほど。で、とりあえずまあ、はい、甘い祭典で、へこむことはなかったと。
そうですね。3段階評価で、最低評価は、なかったですね。
はい、よかったです。
よかったです。
はい、
あと、まあ、上の子下の子一緒にあの父の日のねひまわりの花束を
はい、
はい、もらいました。
それは何かこうもったいぶって渡したようなそんなちょっと演出はあったんですか？
うん、いや帰ってきたらありましたね。あ、まあ、本人たちからもらいましたけど、
ね、あ、ちょっとじゃあ待ってて渡してもらったみたいな感じですね。はい、じゃあまあトップバッターのネジパパ、ネジパパさんは無事あの父の日を乗り越えたということで、
はい、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、続きましてじゃあゲッチューさん、はい、はい、報告お願いします。
はい、私のところはですと、まあ、娘2歳からなんですけど、
はい、
父の日に色紙に似顔絵描いてくれるんですね。
はい、
で、まあ、2歳、3歳、4歳って描いてきてもらったんですけど、
はい、
今回6歳の、まあ、父の日に、まあ、今回は似顔絵と別に、まあ、メッセージ、はい、同じ色紙で2枚もらいまして、はい。はい、
ちなみに、どういったことを描かれてたのか、はい、
ですね、
言える範囲で。
ちょっと待ってくださいね、じゃあ。
はい。実践のものを見ながらで大丈夫です。
あ、一応じゃあここに、はい、スカイプにちょっとあげたんですけど、
はい。
まあ、ちょっと3人だけになっちゃうんですけど。
あー、これはサッカーボールの形をした、
そうですね。
色紙ですね。
はい。
はいはいはいはい。頑張って描いてる感じがしますね。
そうですね。はい。読みますと、
はい。
まあ、パパへ。やっと父の日が来たね。父の日は一緒に仲良く過ごそうね。
はい、
娘の、まあ、多分おもちゃですかね、
はい。
買ってきてくれてありがとうね。優しいね。大好きだよ。ですね。
いいじゃないですか。このね、はい、この子供の、こう、この時期の子供の書く、この、無理やりこう詰め込むひらがなのこの感じ。ね、ところどころこうちょっとね、あの読みにくいところもあるんですけども。
そうですね。歯がひらがなの輪になってたり。
はい。
ですね。でも、はい、うん。今回メッセージ付きで非常に、はい、嬉しかったですね。
ですね。またこの似顔絵がこう、人の良さそうな。でもね、絶妙なこの頭のバランスの悪さがまたいいですね。
そうですね。うん、
でもこのなんかゲッチュさんのこの人柄の良さがこの絵からも伝わってくるので、
うん、
これはもらうと嬉しいですね。
ですね、
うん、
はい、
いいなこれは。
そうですね。
はい、わかりました。はい、じゃあ続きましてピスケさん、報告お願いします。
はい、はい、僕の息子はですね、はい、上の8歳の子になるんですけども、
はい、
メッセージカードをいただきまして、
はい、
はい、毎年母親の方にはあげたんですけど、
はい、
ちょっと連れ子ということで、今年から、僕はお父さんということになるんで、
うんうんうん、
初めてのお父さんの父の日っていうことで、
はい、
僕にもメッセージカードをいただけました。
ね、またちょっと違う感じの嬉しさじゃないですかね、そういうのっていうのは。
そうですね。まあ、もらったことももちろんお父さんとしてはなかったんで、不思議な気持ち、嬉しさとかがすごく込み上げてきましたね。はい。
ちなみに、内容は、 言える範囲で構わないんですけども、どういった感じのことを書かれてましたか？
あ、結構シンプルだったんですけど結構僕がお風呂入ってる、一緒に入ってる時とかに、うん、いろんなことを話してあげたりとか、
はい、
なんか興味のあることを聞かれたら答えてあげたりとかしてるんで、いつもいろんなことを教えてくれてありがとうっていう内容でしたね。はい、
ね、やっぱり、まあ、
これから、え、うん、はい、
男の子と女の子とやっぱり書く文章も違うと思うんですけども、
はい、
うん、まあ、やっぱり8歳となるとちょっと恥ずかしいのもあるんですかね。
まあそうですね、結構素直な方なんですけど、最近やっぱり、うん、そうですね、ちょっと反抗期もあったりして、
うん、
なんか素直でいられないっていうのもあって、
うん、
シンプルな、6行ぐらいに、うん、これからもよろしくねみたいな感じの、うん、内容がまとめられてたので、うん、はい、
ね、でも素敵です
嬉しかったですね。
なんか皆さんそれぞれこう、はい、心温まるエピソードで勝手にちょっと僕うるっときてるんですけどはい、はい、分かりました。じゃあですね、議長の報告も一応しておきましょうか。
はい、
ですね、皆さんの素敵なエピソードを聞きながらいいなと思いながらちょっと聞いてたんですけれども、議長の、私の父の日はすごくふわっとした感じで終わりましてですね、まあ朝起きて子供たちはいつも通りこう遊んでなんかいろいろ作ったりとかしていて、僕はそれとなくこう雰囲気を伺ってはいたんですけれども、これといって何かことが起きる気配もなく、お昼過ぎまで過ぎてしまいまして、さすがにちょっとそろそろ、うん、何かきっかけがあった方がいいのかなと思ったんで、自分のこうお父さんにも、もちろん父の日なんで妻の方のお父さんと自分のお父さんの話をちょっとして、でそれとなく今日が父の日だよっていうことをアピールしたら、ようやく娘2人が、あ、そうだったみたいな感じになってで今日はそこでじゃあ蒸しパンをじゃあ作るからお父さん食べてくれっていうことで、その後、作り始めまして、でまあ夕飯前おやつ時に出来上がったんですけれども、それもなんかただポツンとこう机の上に置きっぱなしになっていてで、あれ、ほんとこれを2人で手渡しされるような演出はないのかなとか思いながら、ずるずるとこう夕飯も終わってしまい、やむを得ずもう食べるタイミングはここしかないということで、夕飯終わった後に娘たちの前にわざわざ行って蒸しパン持って、あ、食べるよお父さん、食べるよお父さんするのでアピールをして食べて、美味しかった、ありがとうっていう、ちょっと何とも言えない感じの、議長としては不本意な感じの気になったんですけども、はい、ね、実際にもでもその前に幼稚園のこう行事でお父さんの似顔絵描いたりとか下の子はしてて、むしろ母の日の時に一緒になんかお父さんの願いを書いたりとかしてるような感じだったんで、まあ何ももらってないっていうことではないんですけれども、
はいはい、
なんかこうふわっとした感じで、あ、父の日終わっちゃったみたいな感じの、はい、終わり方をしちゃったので、なんか皆さんの報告を聞いてすごくこうその分ちょっとじんときたというかうん、ちょっと切ない気持ちにもなりながらも、あ、でも父の日っていいなと今ちょっとその分取り返した感じなんですけれども、はい、
うん、
まあそんな感じのコメントに困るような感じでね、まあそんな父の日もあるよっていう感じでね、いろんなお父さんがいると思いますので、ニュースではね、父の日にプレゼントしないっていうのが一番パーセンテージが多かったよみたいなアンケートも出てたので、
うん、
ね、結構ないがしろにされがちな父の日ですけど、皆さんそれなりに素敵な一日で送れたみたいで、議長としては良かったなという感じです。はい、はい、ちょっと ふんわりとしてすいません。はい。まあ、じゃあちょっと気を取り直して、ジジイパパ評議会の、メインの議題を、毎回やってますので、そちらについてちょっと語り合っていきたいと思うんですけれども。はい。皆さん、はい、よろしいでしょうか、
はい、
はい。
はい。お願いします。
はい。ではですね、今日は2つ議題を用意しております。まず1つ目。こちらはですね、これから、まあ、夏休みに入ったりとかですね、あって、どうしてもちょっと絡んでくるところもあるんですけど、ちょっとお話ししたいなと思いまして、提案します。子供のお小遣い問題について。はい、ちょっとこれをですね、話をしてみたいなと思ってましたので、ちょっと議題にあげたいんですけれども、お三方ともなんですけども、今、多分まあ、お兄ちゃん、お姉ちゃんの方になると思うんですけれども、月にいくらとかっていうお小遣いをあげてる方っていらっしゃいますか？
あげてないですね。
あげてない。
うちもあげてないですね。
ははははは。
うちもあげてないですね。
なるほど。ということは、じゃあ何かこう、買いに行くときは一緒に行って、で、その都度何か欲しいものがあれば、みたいな感じですかね。
はい、そうです。
うん、
そうですね。
はいはいはい、
はい。
はい。なるほど。
そうですね。
はい。で、なんでまあこれを僕がちょっと話して聞いてみたいなと思ったかっていうと、子供がやっぱりね、自分でお財布持って買い物してみたいっていうのが、どうしてもやっぱ成長すると希望として出てきくるんで、
うん
うん、まあ今まではその直前にちょっと100円ないし200円渡してあげてスーパーでお菓子を選んで買うとかっていう感じでやってたんですけれども、
はい、うん、
で今回ちょっと先々週ぐらいの休みの時に、まあ、駄菓子屋さんに行ってちょっとお菓子を買いたいっていうことで、
はい、
うん、でせっかくだからそういう自分のお財布を持ってお小遣いみたいな形で自分で払いたいっていう話があったんで、まあ、算数の勉強にもなるし、いいかなと思って、一応先月ぐらいからうちはお姉ちゃんだけ、月300円なんですけれども、渡して、で、まあ自分のお財布、キティちゃんのお財布に入れて、この間一緒に駄菓子屋さんに行ってきたんですけれども、はい。
はい。
うん、なんで、ちょっとその辺のお小遣いの額っていうのが、みんなどんな感じなのかなっていうのをちょっと聞いてみたかったんですけれども、意外とこう皆さんまだじゃあ7歳8歳ぐらいだとお小遣いっていう決まりはないっていう感じなんですね。
そうですね、うちはないですね、うん、
そういうのでなんか夫婦で話していつぐらいからお小遣いとかっていう話もまだ出ない感じですか？
うん、まず使う場所が、
はい、
今うちの周辺だとないっていう感じですね。まだその子供だけでまあ連れ立って駄菓子屋に行ったりだとか、うん、そういうのがないもので、
うんうんうん
うん、多分子供もお金を渡しても使う場所がないっていう感じですね。
なるほど。リッチュさんはそんな話しますか、家族で？
うちも今までしなかったんですね。
はい。
で、この前、コロさんからこう、まあ、議題いただいたときに、
うんうんうん、
まあ、妻とちょっとお話ししたんですけど、
はい。
まあ、妻の意見は、まだちょっと早いんじゃないかなっていう話だったんですね。
うん、うん。
うん。で、正直私も、確かに、小学2年生、3年生ぐらいからお小遣いだったと思ったので、
はい。
まあ、もうちょっと、ちょっとまあ様子見てって感じですかね、うちの場合は。はい。
ピスケさんなんかは、まあまたちょっと奥さんの連れ子さんっていうこともあるので、まあちょっとなんか、はい、感じ違うかもしれないんですけれども、
はい。
その辺の話とかっていうのは奥さんと話したことはまだじゃない感じですか？
話は結構したりとかはしてるんですけど、うんうん、 僕も、コロさんのお家と同じ300円でどうかなって感じで話し合ってますね、うん、今、3年生ですし、やっぱちょっといろいろとお菓子欲しいっていう時もあるんで、はい、やっぱ2年生までですと持ってるお金全部使っちゃうんで。
そうですね。特に男子は結構容赦なく使いますもんね、なんか雰囲気
として。そうなんですね。はい。
なるほど。じゃあ、
はい、
そうですね。じゃあまあ、ビキスケさんのところはまあ、やるんだったら300円ぐらいから
始めるかな
っていう感じですね。
はい。うん、
そうすると、じゃあ、にじばばさんとか月中さんは、
はい。
じゃあ何歳ぐらいからお小遣い制を導入しようかなっていうのはなんとなくまあ、自分の今のイメージでもいいんですけどもあります？今の時点で。
そうですね、うちは今小学校2年生なんで、うん、まあ3年、うん、小学校中学年っていうと3、4年生ですかね、
うんうん
そこだからかな、うん、
もしそれで虹パパさんがあげるとすればどれぐらいが妥当かなっていうのは、はい、まあまあ結局話し合って決めることになると思うんですけども、
はい、
今漠然といくらぐらいからスタートかなっていうの
を、ね、僕もねそれお題が出て考えてたんですよ。当時ビックリマンが30円で今が100円じゃなかった
そうですね、やっぱりその買うものの
100円で今が130円とか
そうなんです。ただ、ね、今の駄菓子屋さん自体もだいぶ減ってきてますけど、
そう
だ、昔のその駄菓子屋さんの単価と、今の駄菓子屋さんの単価って、またちょっと値段が違うじゃないですか。
そうなんですよ。
うんうん、
そう、この間行ってみたんですけど、割とこう、10円とかっていうのはあんまもうなくて、20何円とか安くてもぐらいからのスタートだったんで、意外とこう、僕らの時期とは違うのかなと思ったんですけど、
だから僕が子供の頃なんかは、うん、まあ、僕もお小遣い制ではなかったんですけど、
うんうん、
遊びに行くときに100円握って、うん、駄菓子屋に行ってちっちゃい駄菓子10円とか20円の買って、うん、でお釣りで20円のガチャガチャ回すみたいな、うん、
そうですよね、うん、100円持ってたら結構こう、はい、あれこれできましたもんね。
そうなんです、だから100円のコスモスもできないし
コスモス懐かしいな
ポテトチップの大袋なんかも買えないしっていうのを考えたら、うん、まあまあ月500円とかそういう感じなんですかね、うん、あとは都度交渉してもらうみたいな、うん、そこで交渉力磨いてもらおうかなみたいな感じですから、
ね、あとはまあお手伝いしていくらとかですよね。
そうですね、はい、
うん、なるほど。月中さん的にはだいたいもし自分の意見でもいいんですけど、うん、始めるとしたらどれぐらいでいくらスタートかなっていうのはありますか？
一応まあ勝手に私の判断ですけど、
うん、
私が、まあ、小さかった時って、4年生まで50円だったんですね、1日。で、やっぱり、ガチャガチャが当時やっぱり20円、高くて50円ぐらいだったので、まあ、それ考えると、200円ぐらいなのかなって思いましたね。まあ、ガチャガチャ回すのか、それともやっぱりお菓子を買うのかぐらいのちょうどいい、金額なのかなっては思うんですけど、
そうですよね。ただ最近のガチャガチャ結構いいガチャガチャだと300円とかします
ね。
そうなんですよ。うん、そうでうちなんかはなんかもう、はい、僕がガチャガチャを始めるきっかけしちゃったんで、ガチャガチャの前に行くと、うん、お父さんからお金をもらってガチャガチャするみたいな暗黙のルールが出来上がってて。
うんうん、
でうちの奥さんも、はい、あなたが始めたんだから責任取りなさいよみたいな感じで渋々こうガチャガチャ回すお金を出すんですけど、
はい、
なるだけこう200円のガチャガチャでいいやつないかなとかって大人としては思うんですけど、
うんうん
うん、まあその辺子供はね目ざといんで、
はい、
300円のピンポイントでついてくるんですけども、
そうですよね、
そうなんですよね、うん、だからまあ ガチャガチャするにしても結構最近は細かく作ってあったりするので、侮れない感じではありますね。
そうですね。
まあでも、まあ皆さん、共通して言えるのは、いきなり1000円とかそういう感じではもうないという感じですよね。
そうですね。
ですね。
ね、お金で自分計算してこう買ってお釣りがいくらっていうことをやらせること自体はすごく大事なことだとは思うんで、その辺はね、やっていくべきだとは思うんですけども、わかりました。じゃあまあ割と適当に決めた感じのうちの300円っていうのもそんなにあんながちこう外れた感じではないっていう感じですかね。そうすると
そうですね。
わかりました。じゃあですね、まあ、これは月のお小遣いの話なんですけれども、最近誰が作ったか夏休みのこのお盆玉とかっていう、ちょっと許せないシステム、ね、お盆玉袋を配布してたりとかするんですけど、
はい。
ちょっとこれに僕は納得がいってないところはあるんですけども、そういったこう夏休みのちょっとお小遣い的な感じっていうのに関して皆さんがどう思ってるのか、まあお年玉はね、まあまあ別として、そういうお盆玉っていうこうなぜかできつつある風習に対して皆さんどういう感じ持ってるのかなっていうのをちょっと聞いてみたかったんですけども、
けしからん
ですよね。
おほら、もうあれですよ。考えられへんし。
そうですよね。まあね、たまにこう、実家連れてって、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが何かこう、好きなもん買いっていうので渡したりするのは、まあ、まだわかるんですけど、なんかこう、もう、あげて当たり前みたいな感じのが、ちょっとね、恩着せがましいなっていうのはあって、ちょっと嫌なんですけど。どうですか、ピスケさんとかは、どう思います、このお盆玉っていうのに関しては。
僕んとこ、正直誕生日が、
はい、
8月なんですね。
ああ、はいはいはいはい、
はい。なんで、お年玉、お盆玉っていうよりかは、もう完全に、うちの嫁はもう誕生日は思い出作りってことで旅行に行くんですね。
あはははははは。
はい。
それは、いいですね。
はい。なんで、特にお金を お小遣いあげるとかじゃなくても、まあ、もちろん旅行先とお土産とかも欲しいと思うんで、そのお金は出してあげるって感じになりますかね。
そうですね。やっぱりこう、まあ、物より思い出じゃないですけど、なんかね、決められたものをやるよりは、やっぱりそういった旅行行ったりだとか、一緒にこう宿題やったりとか、なんかそういう夏休みの過ごし方っていうのがやっぱいいなと個人的にも思うので、じゃあ皆さんともじゃあお盆玉に関してはちょっと一言申したい気持ちはあるという感じですね。
ありますね。はい。
わかりました。はい。その辺のちょっとね、皆さんの憤りがあるんだったらちょっと聞いときたいなと思ったんですけれども。わかりました。はい。じゃあまあ、お小遣いの話に関してはちょっとそんな感じで。はい。
はい。
はい。お話聞かせていただきましたので、ちょっとまあ、各自参考にしつつ今後の子育てに役立てていければと思うんですけれども。はい。では、議題の二つ目。はい。こちらはですね、そうですね。僕個人の思いというわけでもないんですけれども、うちは娘が二人で、まあ今は全然お父さん大好きって言ってくれてるわけなんですけれども、
はい、
これがね、いつまで続くかわからないっていうちょっと一抹な不安は常にちょっと心のどこかにあって、で、こう、職場の先輩のお父さんみたいなの話を聞くと、ちょっとこんな話があって聞いてくださいみたいなことを言われたりすることもあって、 あ、自分たちにもいつか来るかもしれないこの残酷なことに今からどう対処するべきかちょっと妄想しといた方がいいんじゃないかというふうに思いまして、ちょっとご提案させていただく問題なんですけれども、もし子供、まあ、男の子女の子いますけれどもに彼氏彼女ができたら我々はどうすればいいのか問題、はい、こちらについてちょっとね、あのいいお父さんが何を言ってるんだって話なんですけれどもこれね結構ね、あの結構これ残酷な話になってしまいがちなので、今からちょっと心構えだけでもしといた方がいいのかなと思って、あのちょっと話をしたいなと思ったわけなんですけれども、はい、あの、はい、まあ、女の子と男の子だと全然またあの対応の仕方、気持ちの持ち方っていうのは違ってくると思うんですけれども、
うん、はい、
まあ多分ね、より残酷なのは女の子のお父さんだとは思うんですよね。ちょっとこのお題出した時に虹パパさんが難しいなってこうあの言ってたのをまさにその通りだと思うんですけれども、はい、じゃあちょっとね、じゃあ女のお子さんを持ってるお父さんはちょっとあのプレッシャー感じるところもあるんで、まずはちょっとねピスケさんからお話を少し聞きたいと思うんですけれども、
はい、
うん、まあ、ピスケさんは2人とも男の子なので、
はい、
どっちかっていうとね割とまあ好意的な感じでもしあったとしても、
はい、
応援してあげられるような立場なのかなとは思うんですけれども、
うん、
実際問題、まあまあ、まだ先だとは思うんですけれども、
はい、
ちょっとお父さん話したいことが、まあ、あるんだよっていうかどうかはちょっと男の子は微妙かもしれないんですけども、
うん、
仮にまあそう言われたか、まあ、あとは奥さんがちょっとあのうちの何々に彼女ができたってっていうような話をされた時にどういう対応を自分だったら取るかなっていうのはありますか。ちょっとまあ妄想になっちゃうんですけども、
そうですね、子供に対してですよね、奥さんから言われた後に、ね、難しいですけどまあいくつかによりますけど、中学生ぐらいとするとですかね、
うんうんうん、そうですね、その辺はもうあの皆さんの妄想力の賜物なので自分がもうあの中学生ぐらいだと思ったら中学生の設定でちょっと考えてほしいんですけども、はい、意外と最近はこう早いっていう話も聞いたりもするので、
そうなんですね、
うん、
いやーもう僕が言えたあれではないですけど中学、そうです、中学生、うん、そうですね、本当は、
うん、
責任取れないようなことはするなよって言いたいですよね、
うんうん、まあ、真面目なねあの回答としてはそれは、まあ、まず男の子の親としてはありますね、やっぱそれは、
はい、
うん、そうですね。ちなみにあの写真見せてほしいとか思いますかね。
ああ、それは別に思いませんね。顔は別に、
うんうんうん、
まあ中学生なんでそこまでどっくりどれどれだけ強くても普通にちょっと化粧したぐらいだと思うんで、
うん
うん、顔は別にいいんですけど、まあそれよりもやっぱり性格ですよね、うん、はい特に年上の女性とか
いいですね、この具体的なこの感じが僕聞きたかったんですよねこの感じいいですね、ちょっとまさに僕聞きたい感じの雰囲気が出てきましたけれども
そうですね、ちょっとあのいろいろとちょっとコロさんに編集していただきたいと思うんですけど
本
当ですね、まあ中学生の頃、まあ、僕が言えたギリじゃないけど、あのそうですね、やっぱり手つなぐとか、
うんうんうん、
一緒に楽しいとか、
うん、
それぐらいで抑えてほしいんですよねやっぱそこでまあ行き過ぎるなよと。
そうですね、
はい、すごく気に病むところですよね
でもなかなかそういったことって言葉に出して伝えるのってやっぱ難しいですよね。
そうなんですよね。どこまで理解できてるかっていうのもわかんないんで、僕はもう本当に、まあ、小学校の頃にそういう保健体育の時間があって、ちゃんと先生が、まあ、教えてくれたっていうのに興味持ったのが逆にダメだったのかなっていう感じ。あ、そういうことかと。全部理解して高校こうするんだと、興味ばっかり先に進んじゃったので、
まあ仕方ないでしょう。小学校は、中学生の男子とかはもう、
ね、
興味持つなっていう方がちょっと難しいと思いますけどね。
まあもう本当に中学校入ってからはもう女の子とほぼほぼ喋れなかったですね、僕は。
まあね、自意識な塊の時期ですからね、そういった
時期は。そうなんです。はい。なんで、まあ僕よりかは多分息子は結構男の子も女の子も喋る方なんでいいかなと思うんですけど。
そうですね、今の子ってこう割とこう男の子とも女の子ともこう話しする印象があるんですけど。
大ですよね。
自分の時なんかこうなんかやっぱり男子は男子で、なんか女子と話すとこうちょっとお前みたいな感じのところありましたよね。
はいはいはい、はい。ですね。まあ中学生がどうなのかわかんないですけど、まあ僕らの時はちょっと女子に話しかけに行くっていうのも、なんだあいつはみたいな感じですよね、完全に。はい。
じゃあまあそんな感じで、ちょっとどういう形かはわからないけれども、まあ親としては息子にちょっと言いたいことはあるから、まあそこは最低限守ってやるんだったら、まあお父さんはまあ何もそれ以上は何も言わないぞっていう感じのスタンスを取るのじゃないかと。
そうですね。ガールフレンドは多いに越したことないと思うんで、だって。逆にその免疫がない子ってなってしまうと、いろいろと後々多分なんですかね、傷つくのが多いとか、友達が少ないとやっぱり一人一人の女の子に対する思いが強くなるのかなとか、女の子の友達がいっぱいいたらやっぱりね、友達から恋愛するっていうパターンが増えると思うんで、結婚っていうか彼女を作るっていうのは難しいとか考えなくて済むと思いますし、はい。でその仲いい友達から例外になってゆっくりと結婚するっていう道が作りやすいと思うんで、
そうですよね。やっぱりそうですね。あれですよね。親としては必然的に何かまだ全然早いんだけど、なんか結婚っていうのがその先に付きまといますよね。
そうなんですね。
これなんかやっぱり親ならではなのかなとは思うんですけど。
そうですね。
やっぱり何かあっちゃまずいっていうのがどっかにはあると。
そうですね。やっぱね、やっぱり自分で責任取らなくちゃいけないっていうふうには思うんで。なんで、まあ高校生の間とかは普通に付き合うのはありですけど、まあいろいろ守ることは守れよって感じですよね。はい。むしろ買ってあげたいぐらいですね。そういうものは。
なるほど。使えよと。
迷惑をかけたりとか、はい、大変な思いするぐらいだったら。はい。
なるほど。はい。
っていうふうにあれですよね。お父さんに相談しやすい環境を作ってあげたいですね。
うん。まあただ、自分の時をこう思い返すと、そういうことって自分のお父さんに対して、
はい、
僕自身はあんまりやっぱなかったんですけど、
や
っぱ今としてはそういう話できるに越したことはない感じですかね。
そうですね、やっぱ一番の味方は親だと思うんで、はい、思います。
わかりました。はい、ちょっとね、僕こういう話聞きたかったんですよね。なんかいいですね。はい、わかりました。じゃあですね、続いてニジパパさんにお聞きしましょう。まあニジパパさんは、まあ、女の子もいるし男の子もいるっていう感じなんで、まあちょっと男の子の面に関しては今のピスケさんの話にちょっと共感するところはあると思うんですけれども、
はい、
まあその辺もちょっと どういう設定で話をするのかはちょっとニジパパさんにお任せしますけれども、はい、どんどん妄想していただいていいんですけれども、まあ自分の子供たちに彼氏彼女ができたっていう話を聞かされた時にニジパパさんだったらどうすべきか、どう対応すべきかっていう、ちょっと今時点で
ね、あ、胃が痛いな
想像するだけでもやっぱちょっと胃が痛い感じですか。
そうですね、まあそのボーイフレンドとかね、
うんうんうんうん、
ダーリーフレンドみたいなこう軽い感じだと別にまあね、仲の移行の延長ぐらいだといいんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、まあそれも年によりますよね、
うんそうですよね、うんうん、だってもう30とかになってまた出会いがないとかっていうのはまた別の話じゃないですか。
そうですね、
うんうんうん、
まあこういう言うとちょっとあれなのかもしれないけど、
まあまあ、
女の子
うんうん、うん、まあね、それは男の子にしても女の子にしてもやっぱりある年齢以上になってくると親としてやっぱり心配になっちゃう気持ちはまあ分かりますよね、今となってみれば、
うんうん、まあまあ男の子、うちの息子さんからは、うんまあ、相手のことを大事にしてあげるようにっていうのは教えたいとは思いますよね。で逆に女、お姉ちゃんの方は自分を大事にしなさいよっていうのは、
うん、
ただ、ただそれ、娘を前にして、どういう言葉で伝えられるかとかっていうのは、
まあ、まずは、このあれですね、紹介してくれるかどうか
です、ね。そうですよね。そこがね、まあ、例えばまあ、そうですね。じゃあ、こうしましょう。こうしましょうっていうのも変なんですけども、たまたまこう、家に帰ってきたら、
はいはい、
何かこう、あれ見覚えのない男子がいるぞ、みたいなところに鉢合わせちゃったと。
うん、うん。
うんその時に、まあ、その時はまあ、とりあえず、それで終わって帰った後に、夜、夕飯時とかにちょっと、もやもやしたものは残るわけじゃないですか。
残りますね。
間違いなく残りますよね。で、そういった時に、こう、いた男子について、聞いちゃうのか、あえてそこはちょっと、奥さんとかに情報をこう、収集するのか、ニジパパさんだったらその辺、かなり限定的な状況ですけども。
まあ、今の関係だったら、聞きますよね。
そうですよね。この関係が、今後、ね。
関係だったら、
そうですよね。
こんな感じでこうみたいな感じで、聞きますけど。うんね、ただこれ、今の関係がいつまで続くのかが。
そうなんですよ。うん、
まあ、男の子に関しては、うん、自分もそうやったけど、相当親と親父さんと、ね、仲良く、めちゃくちゃ喋るっていうことはないじゃないですか。
そうですね。どっちかっていうと、男の子は、こう、お母さんとのこの、関係性が割と、ガラッと変わりますよね。
うん、
ちょっと個人的な偏見もあるかもしれないんですけれども、
まあ、自分が特殊だったのかはしれないけど僕は基本こう、うん、家族にはすごい喋りたい方だったので何もかも出たんですけど、
うんうんう
んうん、ただねその行った時にそのうちの父親がね、うん、当時、まあ、小学校中学校とかの僕が喋ることにガールフレンドとかそういうことに関してでこう、ちょっとは言えるんでね。それはやめようかなっていうのは当時の経験上ありますね。
そうですね。そこちょっとだって紙一重ですもんね。
そうなんですよ。ちょっとね、こう、恥ずかしさのあまり、ちょっとこう、ふざけた感じで言うと、傷つけちゃう可能性があるんですよね。
まあただ、まあ、父親としてはそう知るしか方法がなかったっていう可能性もあるとは思いますけど。
まあ、そうですね。うんうんまあ、今、自分になると、すごく難しいなと思いますけどね。
そうですよね。結局、まあ、本当にその話を、最大限妄想していくと、じゃあ結婚しますっていうことをこう娘から言われた時にどうするかみたいな話まで言っちゃうじゃないですか。 そう、ちょっと、まあ、そこまで話を飛ばすのは、ちょっとさすがに僕も無茶苦茶かなと思って、あえて今回はその一歩手前のところにテーマを置いたんですけども。
はい。
ちょっとまあ。
ある程度によりますよね。なんか、バリバリのヤンキーみたいな強いところじゃない。
そうですよね。連れてくる相手、うん、にもよりますよね。それによってやっぱり。
ちょっと待って、一回話させてくれって分かりますね。
それはあります。まあ、じゃあ割とこう、相手がまあ、例えばまあ、仮に偶然鉢合わせたとして、でまあ、それなりにまあ、第一印象でね、決めちゃうのもまあ難しい話なんですけども、まあ、それなりにこう、自分の範囲の中で、許せる範囲の中であれば、まあ、複雑な心境だとは思うんですけど、とりあえずまあ、応援する方向ではやっぱり行きたいかなっていう感じですかね。
そうですね。はい。
なるほど。まあ、わかります。はい、わかりました。じゃあ、続いて、ゲッチュさんの話も、聞きたいと思いますけれども、
はい。
ゲチュさんもまあ男の子女の子両方いらっしゃいますけども、
はい。
まあどちらからでも構いませんけれども、ちょっと設定をしたものをお聞かせいただければと思うんですけれども、
はい。じゃあですね、まずは男の子ですと、そうですね。やっぱピスケさんとやっぱ被っちゃうんですけど、うん、やっぱりまあ相手に迷惑かけるなって言いますか、
はい。
うん、やっぱり責任取れるのかどうかはやっぱりちゃんと話したいですよね。うんうん、
なんでしょうね、このやっぱり男の子に対しては、
うん、はい、
やっぱりそういう感じに真面目な感じになっちゃいますよね。
そうですね、う
ん
う
ん、これがまあお母さんからするとまた立場違うんで、
うんうんうん、
割とこう息子にはお母さんが甘かったりっていう話も聞いたりはするんですけども。
うん、はいはい。
なんかね、やっぱり男の子に関しては真面目になっちゃうお父さんがやっぱり圧倒的に多い気がします。
そうですね。
まあ気持ちがわかるっていうところもあるんだと思うんですけどね。
うん。ですね。
ゲッチュさんはちなみに、
はい。
息子に彼女ができた時は、
はい、
顔を見たいなって思っちゃう方ですか？
顔、でもあんまりやっぱり気にはしないですかね。
うんうんうん。
うん。ただやっぱり、まあ、性格っていうか、うん、そうですね、まあ、顔ではないですけど、まあやっぱり、なんていうんですかね、やっぱりあんまりギャルっぽい感じじゃなく、まあやっぱり普通な女性であってほしいなっては。うんうん、やっぱ思いますかね。ただやっぱり、息子が好きになった相手なので、まあ万が一それが黒いギャルだったとしても、
黒いギャル、
そこやっぱりやっぱ息子の意見は尊重したいですし、うん、うん、ただ、うん、例えばまあ高校生、中学生、高校生だとしたらやっぱり、まあ行き過ぎた恋愛はするなよっていう話は。うん、やっぱしたいですね。うんうんうん。うんうんうん、
そうですね。
ですね、
うん。ちょっとね、この話ぶっ込んで申し訳ないかもしれないんですけれども。
はいはい。
まあ、ちょっと男の子の男親の話のところで、
はい。
ちょっと下世話の話をちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけども。
うん、はい。
男の子って、やっぱりまあ自分もこう振り返ってみて、
はい。
やっぱりそういったちょっと、エッチなものに関して興味を持つ時期っていうのがあるじゃないですか。
はいはい、はい、そうですね。
で、そういったものを、
うん、
まあ今はちょっと分かんないですけど、
はい、
持ってるところ、所持してるところを、
はい、
見てしまった時、
はいはい、
うん、お父さんとしては、
はい、
どういうこう立ち位置で
、
いきなりゲッチュさんだけにこんな話聞くのもこの話なんですけれどもちょっと今ね男親の話が出てきた時にふと思いついちゃったのであ 聞いてみますけど、まあだってある意味健全なことじゃないですか。
そうですね、
うん、
うんうん、
そこはまあ
こう何かを言って聞かすって感じよりはこう、うんうん、温かく見守るというかっていう感じですかね、やっぱり。
そうですね。うん。それに対してはあんまり、まあ、うるさく言うつもりもないですし、うん。まあ、うん。そうですね。それがまあ、本当に正常なことなので。
そう、じゃあ仮に、まあ、すみません、話広げすぎて申し訳ないんですけども、
はい、いえいえ、大丈夫。
ちょっと楽しくなっちゃって。はい、仮に、これが、じゃあ、はい、奥さんが、
はい。
息子のそういったものを見てしまって、
はい。
で、まあ、寝静まった後に、ちょっと、はい、あなた、うちの何々が、こんなもの持ってて、みたいな話をしてきた時に、
うん、はい。
奥さんに対してはどういう感じで対応します
か？そこはやっぱり、まあ、それに関しては、妻にもやっぱり厳しくではないですけど、
そっとしといてやれよっていう感じで、
はい、ええ、うんうん、言いますね。
やっぱり。
まあ、取り上げたとしたら元に戻せよみたいな。
そっと元の場所に戻すみたいな。
元の場所に戻せみたいな。はい。逆に息子には見つからないように隠しとけ。
そうですよね。
ぐらいはやっぱり。うん、うん。ですね。
すいません、ゲッチョさんだけにこんな話を聞こえてしまって。
とんでもないです。
はいはい。わかりました。じゃあまあ、男の子に対してはまあ、そうやっぱり、どうしてもね、自分も立場がわかるので、
うん、
そういったちょっと真面目な感じで、言えることは言ってっていう感じですね。
はい。
わ、
はい、
わかりました。じゃあ、こっからが本題なんですけれども、
はい。
娘さん。
はい。
はい。に、まあ先ほども同じように、彼氏ができたことがわかりました。
はい。
はい。っていった時にまあ、ゲッチュさんはどういう対応を取るとか、どういう面持ちになるのかなっていうのをちょっと聞きたいんですけれども。
そうですね。やっぱり今の娘のまま行ったと仮定してなんですけど、はいはい、であればやっぱり話して、まあ、まず友達なのか、
うん、
ボーイフレンドなのか、
うんうん
まあ、やっぱりちょっと一回確認したいですね。
それは直接確認します。それとも奥さんとかを頼ってこう情報を集める感じにしますか？
そうですね、多分妻に一回話して
事前にちょっとじゃあ情報収集して、
そうですね、はいはい、
で可能であればちょっと
結構そうですね、遠回しではないですけど
わあ、ちょっと遠回しに聞いてる感じが想像できるはい、
そうですね、うん、で、うん、逆に娘の彼氏の場合だとすれば、
うんうんうん、
一回は会いたいっていうか、
まあ、
軽い感じですけど、うんうんうん、まあご飯食べに誘ったらどうだみたいな感じは取るかもしれない、う
ん、これ結構大人な対応じゃないんですか？
どうですかね。
いやー、これ結構すごいと思いますよ、この発言が今で言
う
の
は。やっぱり、まあ、育ちとかを見た感じはわからないので、
うん、そうですよね、
うん、やっぱり一緒に一回お食事っていうか、まあ、まあ夕飯囲んで、
うん、
まあ簡単な話じゃないですけど、うん、うんうん、まあそれでそうですね、まあどういった男性なのかまあわかるかな、
うん、すいませんちょっとね、はい、夕飯囲んでっていうところでちょっと聞きたいですけども
はいはいはい、はい、
これは外食で行く感じですか、それとも自宅に招いちゃう感じですか？
あー、でもやっぱ自宅
で
ですかね。あ、
これ結構すごいと個人的にも思うんですけどもどうです、虹パパさん、この自宅に招いちゃえる感じっていうの結構僕すごいなと思っちゃうんですけど。
いや、なかなか、
なかなかですよね。
すごいですね。もう本性見えちゃいますよね。
これ結構
す、良ければいいですけど、悪かった時、そこを受けてたらどうするんですか、ね、
結構この自宅に招くってすごいハードル高いんじゃないかと思うんですけど、これすごいと思いますよ。
多分、まあ私の、まあ完全な意見ですけど、
うんうんうん、
多分、彼氏の方ももし自信がなければ来ないと思うん
ですね。そうですよね。彼氏にとってもね、結構相当なこう、戦場ですよね。
そうですね。まあ私も睨んだりそういうのはないと思うので、まあ本当の簡単なお話とかしながら、 まあ、食べたい感じですけど、うん、なのでやっぱりそこでまず来てくれるのか、うん、それともやっぱり、まあ、一緒にお食事するのはって断るのか、はい、もうまずやっぱり見たいですよね。
なるほど、はい、すいません、ちなみにすみません、はい、細かくてすいません、
はいはい、
あの夕飯、その夕飯来た、もう来ますってことになって、
はいはい、
出す夕飯は、
はい、
何がいいですか、何がいいですかって言うの変ですけども何をこう囲んで話をしたいのかなとちょっと思っちゃったんですけど、
あーそうです
ね、例えばこう鍋とかそういうこう一枚のプレートとか大きいものを包むようなやつだと結構こうアットホームな感じじゃないですか。
うん、うん、はいはいはい。
あとはまあこう取り皿個別にこう分けてあってっていうものならまたちょっとそれは雰囲気違うかなと思うんですけど、うんうん、
そうですね、やっぱりイメージとしてはやっぱ鍋とかですかね。
おこれ結構すごい、なんかもう完全にこう彼氏側からしたらアウェイですよね。
アウェイな、
鍋きついですね。
鍋きついですよねどうします、ピスケさんが仮にまあ、あのちょっと若い頃に戻ったとして、
はい、
パッと見は優しそうなお父さんなんだけどどうだい、ちょっと今夜一緒に夕飯食べないかいっていう話の提案が出て、
はい、
で目いっぱいの勇気出して行きます、
はい、
で行ってテーブル見たら鍋のセットが用意されてますどう思います、ピスケさんがもしその彼氏の立場に立ったとしたら。
まあどうですか、正直その彼女が好きだったら
うんうん、うん、
まあ、全然問題ないっていうんですか、はい、気使いますけど、うん、まあ、ゆくゆくはとか考え、逆に若い時の方が多分、うん、あこの子と結婚したいなと考えてると思うんで、うん、行って、あお父さんよろしくお願いします、こんにちはぐらいな感じで、僕最初正直19歳ぐらいの時に結構早めに呼ばれたんで、お食事に家族の家で、あっちの家で、
うん
うん、はい、なんでそんなに抵抗はなかったです、鍋じゃなかったですけど、うん、でも鍋でも全然問題なかったと思います、
うん、そうか、すごいな
僕ね、今ね、
うん、
ちょっと思ったんですけど、
はい、
この段階で来て、
はい、
どうやって呼ばれるんですかね
もうまず彼女の方から結構付き合って2、3ヶ月くらいですかね、うちおいでみたいな感じで言われて、はい、でもうちに遊びに行って、うん、もうご飯も食べてきなって感じで、
うん、
もう家族何人、お父さんお母さんに、彼女妹さんに、その妹さん弟さんですかね結構
もうそれ勢ぞろいですよね、それね結構すごいな
かなりやっぱ気は使ったんですけど、
うん、
まあでも普通にあれよあれよとその流れになってまあ家に遊びに行ったらご飯もいただかないとなって感じだと思ったのでいただいちゃいましたね、
うんうんうん、
はい、
すごいな、ちょっと突っ込んで聞いたら結構すごい話が聞けたなぁすいません、あの月中さん話飛んで申し訳ないですじゃあ戻りますけど、じゃあ月中さん的には、
はい、
まあ、
はい、
鍋でもちょっと囲んでじゃあ、あの見極めようじゃないかと、うん、
そうい
う感じですね、まあ、話してみないとわからないこともあるし、
うん、
っていうことですね。
そうですね、
はい、
でやっぱりそこで、
うん、
まあ彼氏の、まあ、男性が、
うん、
どれだけこううちの娘と、
うん、
まあ、緊張しながらではありますけど、
うん、
まあ、どんな感じなのかっていうのも、まあ、ちょっとは垣間見えるだろうとは思いますし、やっぱり一応食卓が鍋なので、
うん、
彼氏がどれだけこう、気がつくってわけじゃないですけど。
すごいな、見てるなぁ、ゲチューさん。
まあ、私取るよってなるんでしょうけど、
うんうんうん、
まあ、どれだけ気遣いができるのかなっていうのもやっぱちょっと見たい気はしますね。うんうん。
なるほど。
うん、
はい。結構こう、 観察するタイプなわけですね、ぎっちゃんさん的には。
多分そうかもしれない。
すごいな、こう、割とそこまで突っ込んだ感じで想定はしてくるとは思わなかったので。はいはいはいはい。でも、ちょっと興味深い話ですね。
ですね。
うん、まあ、彼氏さん、まあ、彼氏側からすれば、
はい、
早いうちにそれがね、ある方が、後々は楽ですよね。
そうですね。
わかりました。でも、ゲッチさんはそれを、まあ、なるべくまあ、情報収集できるものなら、して、自分の中でもまあいいかなっていう感じであれば、まあ、応援する。
そうですね。
みたいな感じですかね。すごいな、ちょっと。これは、僕個人的にはすごく大人な対応だと思います。なかなかちょっと、僕はそこまで、理想はね、そういう対応してあげたいっていうのはあるんですけど。
はい。
ちょっとゲッチュさんすごいなと、思いました。はいはいはい。じゃあちょっとね、あの皆さんばっかり聞いてても、あの申し訳ないので、まあ僕個人の見解を述べさせていただきますけれども、
はい、
まあうちはもう両方とも娘なので、もう完全に偏った考え方しかできないんですけれども、そうですね、やっぱり直接は多分その話が出た時に本人に聞くことはちょっとやっぱり、はい、できないかなっていうのはちょっと想定としてはあって、妻に話をこう根掘り葉掘り聞いてみるとか、
うん、
あとはその妹の話はお姉ちゃんに聞いたり、お姉ちゃんの話は妹にちょっとそれとなく探ってもらうみたいな、まあ今の関係性が続いてたとはの前提もあるんですけども、
うん、
ちょっと周りから外堀を埋めていくような感じかなとちょっと思ってます。
はい、
で、まあ、その情報収集をして、できればそこで、写真もゲットしときたい。写真をゲットしときたいかな、とちょっと思ってます。で、まあ、そのまず写真を見て、で、集めた情報を、とりあえず、まあ、その時点で一回、ふるいにかけます、自分の中で。ちょっとね、正直、会うのは怖いんで。
ああ、はい。
ちょっと悩むんですけど、会うのは怖いけど、でもやっぱり一回人となりはやっぱ見たいかなっていう気持ちもあるので、さすがにちょっと夕飯どうですかとは言えないんですけど、
はいはい、
例えばデートに例えば送っていくとかそういうシチュエーションがあれば、率先してこう車出すとか
あ
ちょっと遅くなったらこう迎えに行くとかっていうのを率先してやるとかっていうことはもしかしたらやるかな、ちょっとうざいかもしれないんですけど、やるかもしれないなとは思ってはいるんですけど、できればまあちょっと偶然を装ってちょっとファーストインパクトじゃないですけども、ちょっとお父さんプレッシャーを一回かけときたいなっていうのは見てるぞっていうのを、お前見てるぞっていうのをちょっと出しときたいかなっていうのはありますね。できれば本当にありがたいのは、なんか共通の話題とかがあるかどうかっていうのが情報として入れられれば一番ちょっとありがたいんですけど、そうですね、仮に一番いいのはゲームが好きであればだいぶハードルは下がるかな、個人的なこの気持ちの収めどころがあるかなっていうのはあるので、はいはい、何をこう好きなのかっていうのはちょっと情報集めるかもしれないですね。
おー、はいはいはい、
やっぱりそのゲームなんか全くしませんよとか、漫画なんて一切読みませんよっていうような人よりは、やっぱりちょっと似たような興味持ってるっていう人の方がありがたいかなとは思うんで、
はいはい、
そこがあるかないかを多分 調べて、で、できればその何回かちょっと偶然を装って会った時に、まあ仲良くできるようにはちょっと頑張ってみようかなとはちょっと今の時点では思ってますけど、それがちょっと素直に言葉に出るかはちょっと自信はないです。そこまで月中さんほど大人な振る舞いができるかって言われると自信ないですね。この話題を振っといてなんですけれども、多分一番このメンバーの中でうろたえてるんじゃないかなっていう自分が想像はされます。なんとか僕はちょっと共通な話題を突破口にしたいなとは思いますね。僕はもう今ちょっと違う仕事をしてるんですけれども、前がちょっとウェディング関係の仕事をしていて、
はい、
で結構その結婚を機に娘をこう見送るお父さんの姿とか話とかっていうのは多分人よりはかなり目の当たりにしてきているので、逆にその結婚の時のイメージっていうのは割とこう冷静に自分の中ではあるんですけど、ただでもそれよりはこうよりこうリアルな彼女できました問題に関してはパニックじゃないですけども、あたふたしちゃう気がします。うーんとしか多分皆さん言えないと思うんですけども、まあそんなところですかね。やっぱりでもゲッチュさんもニジパパさんもピスケさんもなんかやっぱ自分が好きなものと同じ興味を持ってる人が相手だったらちょっとハードルはやっぱ下がると思いますか？
いや下がるでしょ
う。下がりますね、
やっぱりね、例えばその虹パパさんだったら例えばお花とかの話が実は好きでみたいなことをされるとそれだけでもやっぱだいぶ違うじゃないですか。
そう、あ、でも仕事よりは、
やっぱ趣味の方が。
趣味の方が。で結局、趣味の相手だと、話しやすいから、いろいろ聞きやすいんですよね。
理想は、じゃあ、娘の彼氏、まあ、あとは、息子の彼女と、ドラクエがどうだとか、話が出れば、まあ、それが最強の、多分、形だとは思うんですけど、
そうですね、オンラインプレイ
一緒にね、ドラクエ10やりましょうって話になればそれはやっぱりね、お父さんとしてはいいですよね。
そうです、だからやっぱりこの状況を知っていることによって安心っていうところも、全くわからないとやっぱり不安しかないですもんね。
そうですよね。
それとまあね、糸口として共通の趣味で仲良くなるっていうのはいいかもしれないですよね。
そうですよね。
仲良くなりすぎて本人たちが忘れた後どうなるんだっていうのがあるん
ですよ。そうですね。そうですよね。このやっぱり親と仲良くなっちゃった後の問題っていうのも結構やっぱありますね。そう、僕個人の話をすると、まあ今の奥さんの前に付き合ってた彼女さんと、付き合ってた時に雰囲気がまあ優しそうなところもあるんで、まあ、お父さんお母さんならまだいいんですけど、おばあちゃんと仲良くなっちゃって。
なるほど。
で、おばあちゃんなんで、達筆なお便りを本当にハガキに書いて、月1回とかこう送ってくださって、で、そのお便りを返したりとかっていうこともあって、まあ、あんまなかなかそのおばあちゃんと文通するなんてシチュエーションはないと思うんですけれども。で、まあ結局別れた後に、このおばあ様から、その、うちの娘のあの配慮が至らないばっかりに、みたいな、こう、お詫びのメッセージのお便りをいただいたりとかして、 で、まあ、そういう時期なんで、ね、お互いがね、それぞれ至らないところがあるんで、そういうことばかりでもないんですけど、そういったちょっとお便りをいただいて、こう、必要以上に胸を痛めたことがあったんですけれども、やっぱりね、ちょっと仲良くなりすぎると、その後、まあ子供にとってみれば長い人生なんで、まああの時の彼氏はどうなったんだみたいな話で話せられればいいですけどね。そういう感じで、その辺は頑張って仲良くなろうとして別れちゃったってなると、それはそれで結構空回りしちゃった感もありますよね。
そうですね。
その辺はまあバランスは難しいとは思いますけれども、まあまあこういう今ねあだこうだ妄想して残酷な いずれ来るであろう、ことに対してこう妄想でもシミュレーションしとくには悪くはないとは思うんで、
はい、
まあちょっとそういった話をここでちょっと皆さんとしたかったので。今回ちょっとまあ、いろいろ突っ込んだ話しちゃいましたけれども。はい、いろいろ聞けたので、よかったかなと思います。はい。まあまあ、ね、はい、実際に、今後ね、我々が、どういうつながりを、この、今後、まあ、ポッドキャストないし、ツイッターの上で、ずっとこう、付き合っていくのであれば、また何かそういうことが現実にあった時に、ああだこうだ、言い合えれば、いいなとは思うんですけれども、
はい、
はい、まあ、はい、ひとまず、はい、今日の段階はあくまで、まあ、まだね皆さん8歳とか6歳とか実際この話をしてたら本当他の親に笑われる話を今してるんであえて、まあ、その辺は重々承知の上ではあるんですけれども、はい、ちょっと興味深い話も聞けたんでテーマとして挙げてよかったかなと思っております。はい、ありがとうございます。
はい、
そういった感じですね。はい、ではですね、一応まあ、この二つが今回のニジパパ評議会のメインのお話になってくるんですけれども、まあ今後もちょっと不定期でね、この子育てについてのお話っていうのを、このニジパパ評議会を開きながら話をしていきたいなと思うんですけれども、
はい。はい、
でまあ、今回はまあ、宿題ということで父の日のレポートっていうのをまあ皆さんに報告していただいたんですけれども、一応今回も宿題を私議長なので責任感じましてちょっと考えてきましたので、それをちょっと最後に皆さんに持って帰っていただいて次回のつなぎにしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、皆さん準備はよろしいでしょうか。メモ大丈夫ですか。
はい
はいはい、と次の宿題なんですけれども、ちょっとまあ今回とは少し方向性変えてみました。今後自分の子供に見せたい、もしくは読ませたいとかやらせたい、作品、これは何でもいいです。アニメでもいいし漫画でもいいし絵本でもいいしゲームでもいいし映画でも、あとは音楽とかでも全然構わないんですけれども、
はい、
これまあ自分の生活の中で今まで大人になってきて30まあ何歳までになってきていろいろこう良かったなってものがあると思うんですけれども、そういったものをまあ一つずつで構いません、どういうものでも構わないので、じゃあ次回のニジパパ評議会の時にちょっと一個ずつ皆さんに発表していただきたいと思いますので、その辺ちょっとね、はい、自分の人生振り返ってみてでもいいですし、ちょっとね趣味の部屋を開けていただいて、これはぜひ次世代に引き継がなければっていうものがあれば、はい、ロマサガ2の皇帝に継承するものでもないんですけれども、はい、次世代の皇帝に継承すべきものがあれば、この辺の話をちょっと紹介していただきたいということで、次回の宿題ということで出させていただきます。はい。
はい。
何か、その辺はパッと心に浮かぶ、頭の中に浮かぶものはありますか？
チョコ、チョコですね。
チョコ、チョコですね。それがな、それが子供にとっていい影響か悪い影響かは、まあ、定かではないんですけれども。はい、思いっきりこう、笑える方向にシフトしていただいてもいいですし、思いっきりこう、真面目な、真剣な話でもいいので、なるだけこう、思いの丈が伝わるようなものが聞ければなと思ってます。はい。
はい、
そんな感じですね。はい。じゃあ、そんなところで、一応今回の評議会は、閉廷とさせていただきたいんですけれども、皆さん、この後はまだ時間大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい。
大丈夫です。
はい。であればですね、ちょっと、今回は一応枠としては、マニアック子育ての会ということのお話なので、実際にですね、そのハッシュタグマニアック子育てに投稿してもらった、まあ、皆さんが多分投稿していただいたものになると思うんですよ。この投稿してもらったものを、あえて本人と一緒に話し、検証してみるっていうことをちょっとやってみたかったので、ちょっと前代未聞ではあるんですけれども、
はい。
ちょっとその件追求していきながら話を少しさせてもらって、エンディングっていう流れに行きたいと思いますので、もうちょっとだけお時間いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、では一回ちょっとブレイクしますね。